本日は2024年度の最初の主の日となりました。本日は先の教会総会で選ばれました2024年度聖句ヨハネによる福音書の13章34節を中心に御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて、私ども教会では聖書には旧約聖書と新約聖書があって、両方合わせて聖書という、その旧約新約の訳というものは契約の訳であります。古い契約についての書と新しい契約についての書、契約が我々の救いや信仰の要になっている。神と人との契約。旧約は私どもの救いや信仰の要に契約というものがなってますけれども、旧約聖書は神に選ばれた民、イスラエルとの契約であります。それは、すべての民に神の祝福をもたらすように、イスラエルの民が祝福のもとい源となるようにというもので、そのために神はイスラエルのために祝福を与え、恵みとして律法と子孫と土地を与えるとされました。誠に残念でありますが、これが今でもガザの紛争のもとにもなっております。新しい契約は、神の御子、イエス・キリストによってすべての人に与えられる契約、すなわち主イエスによる十字架の贖いによって全く罪許され、そして三日目によみがえられ復活された主の命、永遠の命に我々も預かり、ついには永遠の神の御国に入れていただけるという約束、契約であります。人間の側が果たすべき責任や使命は、ただ信ずること。それは信じる生活となります。頭の中だけの理念ではなくて、信じるということが、委ねるとか、信頼するということであって、そのように委ねて信頼する生活が、おのずと生じてくる。契約というものは相互関係があります。神様からいただくものは一体何か、そして私どもが果たすべきこととは一体何か、そこがはっきりとしていないと、神は人格的なお方ではなく、以前お話しいたしましたように自動販売機の神になってしまいます。お金の投入口に入れただけの良い行いがチャリンチャリンと入り、その額に見合う恵みのランプがポンポンポンとつき、そのどれか好みのものを押すとガチャガチャンと恵みが落ちてくる、そんな神になる。聖書の神は、平たく言うならば心を、喜びと悲しみを、選ぶ自由を、人格を持っておられるお方。そのお方が契約を持って、人を、我々を救おうとしておられる。契約は契約する双方が 果たすべき事柄があります。神は救いと恵みを与え、人は信じて従うことをする。これが聖書に示される救いを求めるときに、どうしても大切な鍵になります。私があなた方を愛したようにと言われているのを、どう受け取るのかが最初の鍵です。何をいただいたのか、何を受けたのかは、いかなるものを受けたのか、それをよく分からずにいるということは、きちんと真っ先に受け取らねばならないはずのものを受け取っていないということになる。この主イエスによる新しい掟、今日の御言葉にある。この掟というものは、主からまずきちんと受けるべきものを受け取って、受けたからこそ、互いに愛し合いなさいという応答の技としてそれが起こってくる。その意味で私どもは繰り返し繰り返し何度でも、一体自分が何を神様からいただいているのか、主イエスからいただいているのかを確認していくわけです。日曜日のたんびごとに礼拝堂に集まり礼拝する。聞いているのは結局はいつも同じ話してるんじゃないか。その通り。テキストは違いますけど、切り口も違いますけど。でもここで、受け取るべきものをちゃんと受け取っているかどうかなんです。それをしっかりと受け取っていくときに、新しい掟と言われているものが、何か私どもを縛るようなものではなくて、喜んでいただいたものに対して感謝して返していく技となっていくわけです。ちょっと話が飛びますが、ペイフォワードというタイトルの映画があります。原作、正確にはペイ・イット・フォワードなんです。まあ、学校の先生に言わせたら真ん中のイットがあってこそだって言ってましたけども、まあ、日本語 のタイトルにするためにはペイフォワード。中学校、アメリカですね、アメリカの中学校に入学したての少年のトレバーという名前の少年が、初めての社会科の授業で先生が黒板に書いてあるある課題に直面する。今君たちは学校に入ったばっかりだ。これから何年もいわば学校という場で訓練を受けねばならない。トイレに行くのさえも先生の許可を取らなければ席を立つことができないではないか。でもいつか君たちは自由になるんだ。そしてその暁に羽ばたいていくんだということを、まあ最初に言うんですけど、今君たちが生きている世の中はどうなんだ、社会ってどうなんだって聞いたときみんなポカーンとするんです。この社会ってこの世ってなんだって聞かれたときに、ある女の子は、はい、1マイルほど向こうに行ったモール、ショッピングセンター、それが私たちの世界です。みんなギラギラギラギラって笑う。そう、でも世の中は広いし、いろんなことがある、知らないこともたくさんある。で、そういう中でもし放り出されていたときに、嫌なことやとんでもないことに巻き込まれていくことになるだろう。そしたらみんな最低って子供たちは返事します。そんな世の中をまるでケツからひっくり返すようにと言って、あ、 これはいけない言葉だったからお母さんには言わないようになんて言いながらですね、スコーンとひっくり返すように世の中を良くするためのにはどうしたらよいか、それを考え実行しなさいという課題でした。主人公のトレバーは考えた。そしてある画期的な案を思いついた。それは自分が受けた恩を、これ日本風に表現しますけども、自分が受けた恩を与えてくれたご当人に恩返しするのではなくて、全く別の三人にいわば恩送りをする、恩返しを仮にペイバックと言うとしましょう。まあペイというとお金を払う、賃金とかいう意味もありますけど、返報するという意味もありますね、辞書を見ると。まあ、和英辞書で、恩返し見ると、リペイ・アン・オブリゲーションって載ってましたが、まあ、ここの映画の話からいくと分かりやすく言えば、ペイ・バックですよ。本人にお返しするんです。バックするんです。でもそうじゃない。ペイ・フォワードって、フォワードって前へってことですから。次へってことですから。次に、まあ、支払え、遅れ、返報せよ。それを今日私は、恩送りって、まあ、造語ですけど、言ったわけです。しかもその恩送りをするときには、小さな恩じゃダメなんですね。大きな、難しいことが条件だというのです。物語は、現在起こっている不思議なこの恩送りに出会った記者が、実は人から人へとこう恩送りがなされていった末端の方でそれを経験した記者が、なんかこれ記事になるぞと、番組になるぞと思ってですね、その恩送りの意図を逆にたどっていくわけです。そして出発点にあるこの少年にたどり着くというお話。恩送り、ペイフォワードは気がつかないうちに実は大きく広く広がっていた。物語はそう簡単ではない。人間の現実もそう。このペイフォワードという考えの基本には人間の善意を信ずることがある。恩を受けて受けっぱなしで平然としている人はほとんどいない。善意というのは恩を受けたからには何らかの形で恩返しをしたいんだという気持ちになる、そういう善意です。しかし善意はあっても人間は弱い。その弱さのゆえに、せっかくの恩を受け取ろうとしなかったり、あるいは次に送っていくことをしなかったりして、この恩送りの連鎖が途絶えてしまうかのように見える。みんな人生の中で傷を負っている。特に年を重ねて大人になればなるほど。主人公の少年トレバーも、両親とも飲んだくれで、父親は蒸発していない。母親が日中はカジノで働き、そのカジノでいろんなものを配ったり、チケット切ったりするアルバイトをし、夜はそれこそ水商売のポールダンスというダンスを踊って、いるような、そういうところに、派手な衣装を着て、で、ウェイトレスをして働く。 でも彼女も実はお酒をやめることができない。息子とレバイに隠れてこっそり仕事が帰ってきて、我慢して我慢してもしきれずについに飲んでしまう。でもそのことは息子にはもうバレていて、次の日の朝お母さんが眠っている間に息子はその空になったボトルを捨てる。そんな中、いつ父親が帰ってくるかわからない。帰ってくればまた二人して飲んだくれて、しかも父親の母親に対する暴力 DV が始まる。そんな秘められた重荷を負っている少年が主人公だった。でも彼はそのプロジェクトを実行していったんです。最初はうまくいったかのようでありましたが、次々と頓挫し失敗してしまう。酒や薬でその傷の痛みを紛らわそうとする大人たち、あるいは決まったルーティンの生活をきちっと固めて、そういうカチッともう固まった生活をすることによって自分というものを守ろうとして、このペイフォワードに加わろうとしないもの、ことごとく失敗に終わったと思っていたんです。しかしトレバーの母は自分が受けた恩を実は息子からあるホームレスの人を介して自分にこう送られてきたその恩を、あ、そういう恩送りってことを息子は考えていたのねって彼女は知り、やってもやらなくてもいいよって、でも三人の人にできれば送って、しかも簡単なことじゃなくて難しいことをって、それを伝え聞くわけです。トレバの母は実は自分を子供の頃から虐待するような環境に置いていた母親を訪ねました。母親はもう住む家もなく車で寝泊まりし、まあ好き放題放浪しているような、お酒ばっかり飲んでそんな生活をしてました。その母親を訪ねて行って、あんた何しに来たの、私をホームでも入れるつもり、そんなつもりないって、今日お母さんに話があってきた。若い頃、小さい頃いろんなことあったねって。やっぱりみんな叫びたりだった。家にいろんな人たちがやってきた。みんな酔って、乱れて。そしてまだ幼かったこの母に対して、娘に対して乱暴を働く者が実はいた。その母の母、おばあちゃんにあたるその人はそのことに気がつかず知らない。でもそんなことがあった。でもね、ママを許すわ、I forgive you。 この一言を言うんです。たった一言。その深い傷からこの娘もやがて大人になったけれども、結婚し子供を育てるのですけれども、やっぱりその母親、おばあちゃんにあたる母親と同じように 叫びたりになり、過去のそのトラウマから逃れられず、同じことをしてしまう最悪のパターンでした。この悪しき連鎖から解放してくれたのが、息子トレバーのペイフォワードだった。みんながみんなそんなにうまくいくとは限らない。いや、ダメな方が多いかもしれない。なぜならば、変化が怖くて、臆病なために。でも、勇気を出して、恩を、愛をちゃんと受け取る。そして受け取った恩、受け取った愛を、次の三人の人に、確かに送って渡していく。その時に、思いもよらぬ愛のネットワークが広がっていく。我々人間の弱さよりも愛の力の方が強い。愛の最初の出どころは、イエス・キリスト。それは2000年前だけではない。私があなた方を愛したようにと言われている愛するは、過去の一回的な出来事を表す言い方なんです。文法的に。つまり、ゴルゴタで十字架に釘打たれ、苦しみ死んでいかれたこと、そして三日目に復活させられ、蘇らされて、弟子たちにご自身を表し、そして天に昇られていく。その事実を示し、確かに2000年前の一回的な出来事であります。それは我々の想像を絶する出来事であります。しかしそれは過去の事柄ではなくて、復活によって今も生きる主イエスが我々に語りかけてくる。その新しい契約に招き、その新しい契約の中に、今もなおお前は置かれてあるんだと言ってくださる。洗礼において君と結んだ契約はまだ有効だ。君がどんなにその約束を破って、自分で自分を責めて、ああもうあの契約は無効になってしまったんだと思い込んでるとしたら、それは間違いだ。私はまだあの契約を破棄してはいないのだ。有効だ。あの契約は、洗礼を受けるまでの罪を許すという限定的なものではなくて、天の御国にまで連れていくという約束であり、つまりそのためにそれまでの間に犯してしまう罪もどこまでもとことんとことん許し抜くのだということを含んでいる。そういう恩をお前は受けたのではなかったか。そしてそこで結ばれた契約は、天の神の右の座にある私に直接あるお方にですね、直接的に恩返しはできない代わりに、あなた方が互いに愛し合うこととしてそれができるように掟として与えたんだというんです。マザー・テレサは道端で行き倒れになっている人、汚くて汚れていて臭くて今にも死にそうな人たちの中に、主イエスを見出し、手を差し伸べていった。マザー・テレサは言いました。私は神の手の中にある一本の鉛筆です、と。それで一体何が描けるのだろうか、何が描けるのだろうか。マザー・テレサは実は40歳を過ぎて、ある示しを与えられて、スラム街へと入っていきました。我々が同じことをするようにとは言われてはいない。しかし、 自分が受けた恩を互いに愛し合うという仕方、恩送りという仕方で契約を履行するように、約束を果たすように言われている。何度でも問おう、主イエスよりいただいた恩とは一体何なのか。その恩返しを全く別の他人に恩送りしていくのが主の戒め、おきて。教会の仲間にも、家族にも、友人にも、出会うすべての人に対して恩送りする。三人という限定はないんですけど。ペイフォワードしていく。始まりは十字架の主イエスの愛。またまたちょっと飛びますけど、旧約聖書の中にコヘレトの言葉、昔は伝道の書と言いましたが、大変不思議な書が一つあります。まるで仏教の経典のよう。出だしは口語訳だと、空の空、一切は空であるって始まる。まるで遠征的な、つまり人生や世の中を儚む傾向にある、ペシミスティックというんでしょうか、遠征的とさえ思える言葉が、もう虚しい虚しい、全ては虚しいって、これでもかこれでもかという中で、実は次のような言葉が出てくるんです。あなたのパンを水の上に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。コヘレト 11-19。 もう一回。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。恩送りというものは、誰かに善意を持ってその人のために良いことをしてやることでありますが、その行為は必ずしも見た目に常に良いとは見えなかったり、つまりだから時にはお前何やってんだって叱りつけることがあるかもしれない。いや、それには反対ですって言わねばならないかもしれない。だから恩を送るからって何でも優しくて親切でっていうことにはきっとならない。その人のためを思ってすることです。だから見た目には良いことと見えなかったり、無駄だとしか見えなかったりもすることがある。しかしこの旧約の知恵者コヘレトの言葉は、そんな私どもに無駄なようにも見えるが、その行いがやがて月日が経ってからそれを見出すことになるだろうという、すぐに良い結果を期待してはいけない、求めてもいけない。その結果やそれを成してくださるのは神様の胸三寸にかかっているのでありますから。ただ大事なことは出どころです。源流、原点である主イエスキリストなんです。主イエスキリストによって与えられたあの契約によって始まった掟きてとしてのペイフォワード、何度も何度も主の十字架の許しが尽きることなく今日もここに与えられていて、主の大愛の中に置かれていて、信仰の友と一緒に礼拝できて、どんな愚かな不信仰も許してくださっているという恩をまずしっかりと受け止めたい。いつもなら恵みとか救いという言葉で言い表しているところでありますが、今日は恩 であります。その尽きることのない許しがあるのも新しい契約のおかげ、その契約がなお有効であるとの宣言に本当に心から感謝して、その契約にある我々の果たすべき責任を果たそう。いやいや強いられてなどでは断じてなくて、もう喜んで感謝を持ってやろう。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この御言葉の通り、手にしている恩というパンを水に流すようだけれども誰かのために渡していく、送っていく、主の言葉通りにする、直接主に天まで返せないので近しい隣人にいただいた恩を送る、その恩を受けた人はまた別の人にと、驚くような網の目が広がっていくでしょう。そうやって天になるごとく地の上に御心がなり、そしてそこから天の御国へと続いていく道が見出されていくでありましょう。